聖書を読みいただきました。敵を愛するというこの聖書の言葉はよく知られている言葉だと思います。ただ同時にいろんな思いを皆さん抱いていることと思うんですね。敵を愛する、一つにはそんなことできるんだろうか、そういうことでこの言葉をすんなり受け入れることができないということ、もう一つがそんなことをしていいんだろうか、大丈夫なんだろうか、敵が敵でなくなる、つまり自分がそうした状況を悪かったですとなったら、いやその人を愛すべきだ、だけども敵のそのまま愛するということは大変なんじゃないか、問題が起こるんじゃないか、そんなことをかえって混乱するんじゃないかという、それでやっぱりこの敵を愛するということを受け入れられないんじゃないか、そのことを思いつつ、いやもう一つあったなと、日本人って敵ということに対してあんまり見に来ないっていうのも思うんですね。いや私には敵がいませんと。ただこの敵という言葉は憎まれる人という意味もあるんです。憎まれるようなことをした人、確かにそういう、例えば罪を犯した、誰かに被害を及ぼした、社会的に社会の敵となってしまうような存在、そうするとそういうイエス様は憎しみを持つということ自体は禁じてないんです、罪を憎む心というのはそれは必要です。いいじゃないかいいじゃないかとは言えない、その良くないことであることを認めつつ、でも愛しなさい、いや確かに敵対心がなくなって世界が本当に誰も敵視えない、憎むべきことをしない、そういう平和な世界になったらそりゃそうだろう、だけどそのまま罪を放置するということにそれはならないんだろうか、やっぱり罪を犯した人を、罪ありなんだ、これは憎むことなんだ、その人を許してはいけないんだ、きっぱりとその宣言をなして、だからこんなことしてはいけないよと言わずして愛するっていうことでいいのか、それで、やっぱり聖書ってそういう受け入れがたいものがあるよねと言って、もしかしたら神様と距離を取ってしまうようなそんな方があるかもしれない、まずそこに実は私たちの問題が潜んでいるわけです。神様がこう語られましたというそのことを受けて、つまりこの今日は敵を愛せよ、いやそれはおかしいと本当に私たち言えるんだろうか、私たちはじゃあおかしくないのか、この世界はおかしくないのか、いやそこまで言われたら、ほとんどの人がこの世界はやっぱりどこかおかしいところがある、そう少なくとも感じておられることでしょう。おかしいからこそ敵をなんとか、それではいけない、それやめましょう、そのおかしいことを変えましょうと言わなければいけないとなるかもしれません。しかしやられたらやり返すなんですよね、敵を愛さないということ。世界のあちらこちらでもう敵を愛さない世界、何か悪いことが起こる、憎むべき存在がある、それをなんとかその存在を消そう、なくそう、 で平和をもたらそうとほとんどなされています。結局例えばイラクで何か問題があったって言ったらそこにそれを消しに行く、北朝鮮がやって言ったら、まあ、そんなことをしたらって拳を振り上げるところまでする。ところがそうしたこれを何とかしましょうとしてその戦いがもうどんどん散らばってどんどん戦いがかえって広がる、拳を振り上げてやめなさいと言ったらそんなダメじゃないですかと言って、その自分たちが消滅してはいけないって言って拳に対してまた拳が来る。どっちもその振り上げた拳を下ろせなくなっていく。あんたが下ろしなさい、あんたが下ろしなさい、どんどんあちこちに帰って敵が増える。つまり終わりがない。いや、唯一終わる方法があるとしたら私たちが一番恐れている終わりです。誰かがその振り上げた拳を引っ込めるのではなくてパーンとも下ろしてしまう。2000年前の聖書の言葉でないように私はだから思うんですね。そうした終わりがではいけない。だからこそ神様は愛による終わり、みんなが一人一人がそうではないのだ、拳を下ろし、そうした憎むという攻撃的な感情に支配されるのではなくて、そして神様ならどうなさるのか、神様がそれをどのように終わらせようとされているのか、みんなが神様に向かっていく。そのためにもイエス様はあえて何でですかと思ってでも私たちに神様に目を向けさせるような、敵を愛しなさいということを言われたのではなかろうか。私はそのように思わされるんです。だからおかしいなと思うときに、いや本当におかしいのは誰だ、おかしいと言っている自分は自分を正しいとしてはいないか、本当に自分は正しいのか、まず自分からではなかろうか。そのことを私はつくづく思わされるんです。敵を愛し迫害する者のために祈れ。今アメリカで黒人差別の問題が報道されています。この問題が報道されるたびに上がる名前がキング牧師です。誕生日が祝日に指定されている、アメリカでは3人だけだそうです。誕生日が祝日になっている、イエス・キリストのクリスマスは別として、初代大統領のジョージ・ワシントン、奴隷解放に力を入れていたリンカーン、実はこの2人誕生日が近いので大統領の日って一つの祝日で、もう一つがこのキング牧師の誕生日、それぐらい有名な、しかもまあノーベル平和賞を受賞したそういう人です。でキング牧師は、まあ、最初から、まあ、活動の中心の一人ではあったんですが、最初からその先頭に立っていたわけではなかったようです。ところが、まあ、ある一人の夫人の出来事からきっかけにバスのボイコット運動というのが起こりました。これが、まあ、一人の女性から始まったことなので、どれだけの人が賛同してもらえるかというような始まりだったんですが、なんと一気に、まあ、その女性は地域でものすごく慕われていた女性でもあったということと、まあ、それまでも草の根の運動があちらこちらであった、そのことが一人の女性によって一気に集結し、まあ、その地域全体に広がり、またやがてはアメリカ全土に広がっていく。